私たちのために十字架にかかり、三日目によみがえられた死に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。今日はえらくこの間が長いなって気がして、いつもすごい狭いんですけどね。今日はですね、カリスマ祭を行いましたけれども、コスタ牧師がですね、今月はしないんですかって言ってくださったんですね。で、まあ、なんかあんまりやるとみんなも大変だろうかなと思ったんですけど、そう言ってくださって、それとも一つはですね、6月22日にパウロ・タイラー・アキヒト牧師が天に召されて7年目ですので、その正解はもうずっと前から思ってたんですね。で、ちょうどあの平勝子牧師の方から、7周年の記念の正解をということを言われたので、まあ、もう前から示されていましたので、まあ、ぜひじゃあ九州牧師会でさせていただけませんかということで承諾してくださったので、九州牧師会でやることになったんですけど、まあ、その時にコスタ牧師がですね、コンサートしたらどうでしょうかって言ってくださったんですね。で、実は私もちらっと思ってたんですね。できればその天国にいるパウロ・タイラー牧師は本当に賛美をされる方だったし、ね、それ PA をやっていたり、昔はね、メッセンジャーとかね、いろんなことやっておられたので、コンサートができて伝道ができるといいなと思ったんですね。それで、まあ、あの平牧師の方にお話をしましたら、平牧師の方はですね、実はその自分たちも本当にそれをしたいと思ってたと、で、示されていたと。だけど、その筑豊だけではちょっと十分で、ありがとうございます、できないから、まあ、そんなことはないと思いますけれども、まあ、そう言われたんですね。で、できたら九州の人たちに助けてもらいたかったけど、ちょっと言い出しなくてってことだったんで、まあ、九州牧師会が主催で、その伝道目的としたね、コンサートを、その、まあ、まあ、追悼コンサートって、まあ、名前はなんかもっとかっこいいのでもいいですけど、まあ、追悼コンサートをしようということになったんですね。ですから、6月22日の、ね、もう1ヶ月後ですけども、日曜日。で、パウロ・タイラー・アキヒト牧師は、6月22日に召されました。7年前のね。で、その日が今年は日曜日なんで、ちょうどね。の、18時20分から、あ、じゃあ、18時30分から、一応1時間半を予定してます。20時まで。ね、まあ、厳密にそういうことじゃないですよ、ちょっとずれるかも。そして10分休んで20時10分から21時まで、これはもう純粋に記念会、こっちは記念会ですねと思っています。で、こっちはコンサート、まあ、名前は何でもいいんですけど、ね、追悼コンサートって感じで、これ伝道目的にしたいと思っていますので、ぜひ皆さんですね、時間がある方、あるいは導かれる方はね、ぜひ時間を作ってきていただければ嬉しく思います。まあ、あの平牧師はたくさんの教会にですね、捧げて、本当にあの物だけじゃなくてね、時間と能力を下げてくださって、長崎なんかはものすごく助けていただきましたし、うちの子供はですね、平牧師のところに行くっていうと、行くかって言うと、みんなですね、はーいって言って喜んでいたよね。で、あのうちの子供たちはですね、物があるとね、瞬時にどれが大きいかを察知して早く食べるってことに関しては天才的な能力があったんですけど、平家に行ったら誰一人競わない、溢れるほど物がある、ね、あるから、もうのんびり落ち着いてやったわけですね。もうあれは忘れられないですよね。机にちょっと触ったら、ちょっと触ったら落ちてしまうぐらいお菓子が溢れてたんですね。ちょっと触ったら落ちてしまうぐらいですよ。こう大げさじゃなくて。うちの子供は覚えてますよね。全然大げさじゃなくてね。そういうことがあったんですね。まあ本当に与えてくださった方です。だからね、まあ、伝道することはすごく喜ばれると思うので、ぜひね、皆さんも見てください。で、まあ、この後、今日はこのコンサート、正解の後に8時半から、ちょっと簡単な打ち合わせをします。で、その後、実行委員を決めて、詳しくやりたいと思ってますので、まあ、お祈りください。で、実はこの時だけじゃなくて、これ以降、ね、毎年ですね、そのコンサートをね、したいと。そして、この体力者が帰ったことを一つの、そのことを一つのポイントとしてコンサートをして、毎年その伝道していきたいということを実は思っておられたそうで、私もどうですかって言ったら、実はそういうことを示されたそうなので、まあ、これから定期コンサートになっていければいいなと本当に思っています、ね。そのうち連邦ホールがもう狭くなってですね、地方に私たちも参加したいんですかって言ったらね、すいません、もう地方だけでもチーム多すぎてって言われたりが、相当遠くないうちに来るだろうってね、楽しみにしておりますよね。だどうぞ皆さんね、今年ですね、来ていただきたいし、奉仕もお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、で、私これ時だと思ってるんです、実は。これ言ったのは単に報告だけじゃなくて、今日なんか説教と関係するんですけど、時だと思ってるんですね。はっきり問いが来て、何か主がなさり始める問いが始まってきたなってことをすごく思ってるんですね。それはどの教会に対しても、主の字が群れ全体に。だから神様あえてそのコンサートにして、踏み込めって、宣教に入っていけってってことを言ってるんですね。で、コンサートしておしまいじゃなくて、はっきり この後、この、神道関係の人は筑豊じゃない人もいらっしゃるでしょうから、ね、それはそれぞれの教会で。で、この地域の人は筑豊の教会にしっかり、あ、そうか、オンラインがあるから、遠くの人も地方切りする会にしっかり繋がってくれるとね、本当にいいなって思ってるんですよね。 だから打ち上げ花火ではなくて実をつける、しっかりつながる実をね、見ていきたいと思ってるんですね。だから主に期待してほしいと思います。聖書開いてなかったらごめんなさい。パッと開いて、まあね、ちょっと今日は明かしなきゃいけないので山ほどあるんですよね。ヨシア記を開いてください。一章、2節、3節、4節をパッと見ます。338ページ第2版の方は、第3版はもうちょっと後ろです。大丈夫かな、大丈夫かな、椅子が小さすぎた。いや、椅子が壊れるのは別にいいんだけど、小さすぎたかな、申し訳ないよね。祝福の前ですね。FF が自転枠入っちゃうんじゃないですか。あ、ゴスペルクラブかもしれない。はい、それで、ヨシア記書の2節3節、338ページ。すみません、私は前半は 2版で、後半は3版なんです、私の聖書。はい、2節、私のしもべモーセは死んだ。今、あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々の手を出しに行け。あなた方が足の台で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノトナのレバノンから大河ユフラテス、ヘテ人の伝道及び生き残る方の海であるまでである。今日はもうワンポイントで話しますので、後で特にこの池っていうのと足の裏を踏むところはことごとくっていうことに目を留めてください。それでですね、まあ、これが一つと、今日の朝はですね、長崎は運動会だったんですね。小学校が福岡は違ったんですかね。長崎は運動会だったんですね。でそのおかげで最近は家族ぐるみで来ていることも結構いるので、何家族が、まあ、運動会に行って、最近は信徒さんが多いのでね、でそれで夜の礼拝に来たり明日の月曜日に来られますので、まあ、それでいいわけですね。どっかの礼拝に来られれば、でだからちょっと朝はね、人間的には減るなと思ったんですね。で昔だったらああと思ったんですけど、最近はそうじゃないですね。誰を神が呼んでくるんだろうかって、一体誰を神様が送ってくるのかなって、そういう人たちが来ないっていうことは人数は減るわけないから、一体じゃあ誰が代わりに来るんだろうかなって、ま、真面目に思ったんですよ。だからね、だから今日はねちょっとワクワクして待ってた。そしたらね、一人帰ってきた方がおられたんですけどもね、それだけじゃなくてですね、すごいのはですね、第一礼拝にいきなりですね、カトリックの母と娘が来たんですね。この人は最近来てる人なんですけど、お母さんはいつも月曜礼拝来てて、この子は第二礼拝に来てたんですけど、最近ちょっと来なかったけど一礼拝に来た。で先週来た時に言ってきたんですよ。何かというと、この娘が正式に所属をカトリックの教会からこちらの教会に変えたいんですけど、お願いできますか。いやそれいいけど、親はなんて言ってるって、先祖代々だからね。だからお母さんがですね、ね、神を体験してるからね、こっち来てから十一献金の恵みっていうのをすごいやってる。だから祈りの答えもたくさん体験してる。それでお母さんがまあ、こっち来ていいということで、この子昔不登校だったんですけど、シスター、あるシスターがあの教会に行ったら必ず治るって言われてきて、本当に学校教員になったんですね。私の信仰じゃなくて、そのシスターの信仰。いや、本当にそう思います。ね。で、今来てるシスターじゃない、別のシスターね。そして、このお母さんも今来てるので、このお母さんが、あれしてくださって、お父さんにも言ってくれて、で、この子は、カトリックの高校、ずっとカトリックの小中高、幼稚園が一貫してる。で、宗教主任に言ったそうです。ここに移りたいって。同じ神様だからいいですよって言ってくれたんですって。その先生素晴らしいね。天使かもしれないとか言ってね。それで今日正式に、まあ、入会というか展開というか、ね、ちゃんとお母さん、保護者のいるお母さんのいる前で高校2年の女の子みんなにきちんと挨拶をして正式に祈って、第一礼拝ですよ。1に来てこうして入りましたね。カトリックの方ですよね。お母さん守るな。このお母さんも、まあ、家族のことがあるからまだこっちありますけど、ほとんど毎週来てます。休まないでね、主に感謝したいと思いますよね。でなぜこれが大きいかというとね、長崎はご存知のようにカトリックは飯の核の一つなんですね。全部じゃないけど、その核の部分が開いてきたでしょ。面白いですよね。で大礼拝にはですね、誰が来たかというとね、ドクターが来たんです。栃木から。で旅の人かと思ったら違って、こっちに栃木から熱拳に来たドクターで2年間これからいるんだけど、その人が実はですね、なんかね、ドクターで知らなかったら、なんか真面目そうで硬そうに見えた。で賛美が一曲も歌わないじゃないですか。でクリスチャンって聞いて、私はね、ちょっと賛美歌入れようかと思うから悩んでた。でチラッとこう見た。そしたらこうやって歌ってるんですよね。あ、なんだ構わないやと思って安心ですね。それで終わったん。で終わって聞いたら、その人はなんとアフリカに使命を持ってて、アフリカに行きたいと思ってるドクターなんです。で、うちの教会アフリカ人いっぱいいるんです。ご存知のように。ね。 それでアフリカの人と話してまして、その後ちょっとアフリカの王子さんの話とかもしたら感動しておりましてですね、それでアフリカに来たいドクターがやってきたんですよね。面白いですよね。見事ですね。それ以外にも28人目のフィリピン人と山本牧師のお友達が来て救われたりしてですね、でね、長崎ちょっと大分に行ってた方が帰ってきたりしてですね、いろんなことがあったんですよね。いや見事ですよね。明らかに、ね、主の手を感じるんですよ。人じゃなくて、人じゃありませんよ。だってその人4月から来てたのになんで今日来たのって感じですよね。でも今日来てこれからお世話になりますって、本当のお世話になると思います。アフリカのことがあるから、飯があるからですね。面白いですよね。やっぱりね、主の手が動いてるんです明らかに。それをね、ぜひ覚えてください。それとね、実は話したこと山ほどあるんですけど、コンサートを毎月ね、もう、うちはコンサート、山里ゴスペルクラブは年間山ほどやってるんですけど、いちいち出してないからあれなんですけど、ただ教会でやってるチャペルコンサートっていうのがあって、これ月1回やってるんですね。今までもやってたんですけど、神に言われたんですね。きちんとね、企画チームを作って、そして1回限りじゃなくてね、年間通して祈りながらねやりなさいって言われた。でこれ言われたんですよ主にね。だからね、まあ私が自分でやらなきゃいけないのかな、でも誰かやってくれないかなと思ってたら、まあね、ヨハネがやるっていうので、ね、するってことで頼んだんですね。で始めたんです。そして面白いことにですね、これを始めたらですね、チャペルコンサートに来る人数は減ったしかしこれを始めたポイントがあって、はっきり示された。来た人がチャペルコンサートに関しては教会につながってくる、その身をつけるコンサートをするためにやりなさいと言われたんです。このチームを作って、これはもうはっきり最初から私は長崎と言ってるから知ってると思います、ね、来たのは少ないんですけど、これを始めてから来るんですよ。コンサートに来た人がつながってきてるんですよ。見事ですよね。やっぱり主が言う言葉ってのはすごいですよね。でまず1回目はね、母の日コンサートだったっけ、そうだっけ、あ、はいね、はい、ね、それでこの、ね、あ、違う違う、1回目の前があったよね、母の日の前があった、確信持って言ってたね、嘘やっぱり見分けないといけない、ね、それがあったんですけど、その時にそうだよね、そうですね、イースターですね、あったよ ね、 そうだね。だからその時にそこに来た人じゃなくて、今までコンサートは来てたけど教会来たことのない高校生がやってきたんですよ。その子がちょっと遠いんですね。でその子はですね、だからその地元の教会に行くことになって、月に1回はこっちに来たいと言ってるんですよね。でその次のこの母の日コンサートの時はですね、このコンサートに来た人がですね、その次の日の礼拝に来て、で今日もまた来ました。でこの礼拝が終わってから来た人がいて、その人はその週から来ています。つまりね、こっちが祈ってたことのポイントは取ってるんですよね。でこのコンサートのチームが来た時、私思ったんですね、人数はまだ増えてないけど、これは語りかけだと思ったんで、どっかで爆発すると思ったんですね。そしたらね、言われた、癒しも早くしろって前から言われてたんですけど、癒しはなかなか踏み出せなかったんですね。それで、まあ、とにかくやろうということで、5月の日に、5月の時に癒しの集会を、まあ、とにかくやるって言ってね、もうホームページにバンと出して、そしてもうやることにしたんです。で私の頭の中では、まあ、4、5人でもいいから来てくれたら、まあ、とにかく神様前にやって祈ろうと思ってたら、20人近く集まった。皆さん、癒されたい人ってたくさんいるんですよ。いや本当に実は。そして癒しの20人近く集まって、そのうち6人が祈ってほしいということだったので、2人か3人ずつで賛美して証ししてメッセージした後祈りをしたんですね。1人に対して2人か3人つくんでね、で大体30分祈ったの、30分以上ね、集中して祈ったんですね、ぐっとね。そしたらね、怒ったってことだ。その時瞬時に怒ったんじゃなくてね、その時もすごい臨在だったんだ、ちょっと本当にすごかった、臨在が。で私は言ったんだ最後にね、今すぐ癒されなくても、この後にね、帰ってから癒しが起こったりね、1週間経ったら癒されてたりね、必ず起こるから主に期待してくださいって言ったんです。そしたらね、やっぱり神の言うことやったらすごいね、時ですよね。ラジオにね、来ました。ね、ちょっとね、割愛しておりますね、本人に許可をもらいましたから。先日の癒しの集会に参加させていただき、大変ありがとうございました。今日はその集会後に、起こった私の変化をお知らせしたくて手紙を書きました。まず集会の翌日の日曜日、土曜日だったかね、集会が、朝教会へ準備をしているとき、息子はいつも仮面ライダーのテレビを見ながら準備をするんですが、いまだにやってるんですね、変身ってやつね。ね、いまだにやってるんですね、すごいなと思いますけど、ね、私はそのテレビさえも見ると気分が悪くなっていました。 ちょっと心が病気だからですね。で、ニュース番組、バラエティ番組、ほとんど私は心の病になってからというもの、テレビをじっくり見ることができませんでした。これは確かにそういうことがあるんですね。テレビって結構霊的にも厳しいし、実際的にもちょっと心に過激なものが最近多いですからね。しかし、先日はいつもだったら少し吐き気と動悸がする仮面ライダーのテレビを気づいたら見ていました。あれ?と思いながら教会へ行き、日曜日を過ごしました。その日の日曜日はしばらく教会を離れていた妹と甥っ子とも来ることができました。その日は西洋館で山田とゴスペルクラブのコンサートが久々になったのですが、息子の担任の先生と母が、息子さんから見ればおばあちゃんがコンサートを見に来てくれて、とっても楽しいコンサートでした。聞くところによると息子の担任の先生は最後にオーハッピーデイに出てきて一緒に歌って踊ったそうです。すごいですよね。で、日曜日教会から帰ると私はとても不安になります。これは覚えておいてください。あの、日曜になって怖いんです。心が痛んでる人は、不登校の人も怖いんです。月曜日から始まるでしょう、ね、また1週間が始まる。体調は大丈夫だろうか。人に迷惑をかけはしないだろうか。職場でまた倒れたらどうしよう。月曜の朝は特に辛いです。普通の人でもそうかもしれませんが、私は動悸と息切れが特にひどくなります。ですが不思議なことに全く体調が悪くなりませんでした。そして毎朝毎晩携帯電話を手放せず、やばいと思ったらすぐ教会に電話をしていたのに、気づいたら携帯を家に置き忘れている私がいました。これキャッチコピーしてですね、映像部に作ってほしいですね。やばいと思ったら教会へ、携帯ねとか言ってですね。いや、皆さん、そうです。やばいと思ったら教会に電話してもらえたらいいじゃないですか。今、やばいと思って教会かけてくる人まだ少ないでしょ。やばいと思ったら教会かけてきたらいいですよね。やばいと思ったら教会で電話かかってきてね。ね。そんなやばいことかけるなって言っちゃダメですよ。いいですか。ちゃんと受け取ってあげてくださいよ。ね。ね。ね。で、ところが、この日は電話忘れたってことは、忘れてしまうぐらい安心してたんですね。あんなに毎日動悸がしていたのに、癒しの集会以来、全く動悸がしないのです。朝が来なければいいのにと、いつまでも布団から起き上がれず、鉛のように重たかった体が、今週は目覚まし時計の鳴る前から目が覚め、朝から気持ちよく1時間装填をし、ゴスペルを聴きながら朝の準備ができるようになりました。まだ薬は飲んでいますと。だけど、特に薬を飲み忘れそうになることが、時々薬を飲み忘れそうになることがあるのです。これもすごいね。先週の土曜日以来、私の毎日は喜び満ち溢れた毎日なのですと。まあ、まだ続くんですけど、ね、神様に感謝をしたいと思いますね。ハレルヤー。見事ですよね。私は本当恥ずかしいですけど、そんな期待しなかったんです。とにかく主が言うから始めよう、まあ、とにかく始めたらいいと思って来たから、とにかくお祈りしてってことで、この方は私が祈ったわけじゃないんですけど、ね、誰が祈ったって主が働かれたんで、ね、私はね、見事ですよ。そしたらね、そのね、妹さんが来てた。で、この妹さんはですね、長崎の人は知ってるけどですね、大阪にちょっといてですね、まあ、大阪弁丸出して明るい。でも実はこの人はかなり聞いたらびっくりするようなちょっと背景があって、ね、会ってきたんですね。で、その方がですね、メールをくださいましたね。その人も集会に来てたんで、ちょっと教会離れてたんですけど、その癒しの集会に来られて、それからまた教会に繋がってきました。先日の祈りの集会って書いてあります。癒しの集会のことです。祈りをしたからですね。祈りの集会で病気のことをお祈りしていただいてありがとうございました。いつもより長くお祈りしていただいて、気持ちがスーッとしたのを感じました。文字にするのが難しいほど不思議な感覚がしました。私はこれは何やろう、これが神様の力、愛なんだろうと本当に不思議でたまりませんでした。そして昨日精神科の日だったのですが、まあ、精神科にかかってるわけですね。なんと今まで飲んでいた薬が2種類減り、さらに先生にカウンセリングでこんなに楽しそうに話している患者さんはなかなか、いやほぼいないよ、どうしたのと言われて、私のテンションはマックス。こう書いてあります。この病気になって9年。何度も何度も息子に遺書を書きました。5年生の男の子がいます。でも今、こうやって笑顔でいれるのは、どんなに寝るのが遅くても、朝早く起きて私たちのことをお祈りしてくれている妹のおかげだな、姉のおかげだな、早く一緒の病気になって励まし合った姉のおかげだなと思います。早く二人とも完全復活したいですって書いてきたの。見事ですよね。 ね、この人ね、長崎人は知ってるんですけど、ね、とにかく明るい、大阪弁で、ね、いるだけで明るくなる。でも実はこの人はすごく辛いところを通ってきてたんですね。で、本当に詩を書いてもう死のうと思ったことなんですね。でも回復してきちゃったんですね、現実に。で、面白いですね、癒しの習慣をしなさいって前から言ったけど、やっと重い腰を上げて踏み出したら全然準備なかったんですよ。でもやってみたら、そこに来た人たちに神が働き始めてるんですよね。主の方はね、働きたくてうずうずしてると思いますね。皆さん促されてることありませんか？吟味はもちろん大事です。でも神様に言われたら踏み出してください。はっきり今はね、忍耐じゃなくて洗礼の時です。忍耐は必要なんですよ。でも洗礼の時です。踏み出す時ですね。で、それとですね、まだもうちょっと質問パッと説教しますから。それからですね、辞典枠のことをちょっと言わなきゃいけないんですけど、辞典枠があって、いつも5月の個人総会の時に決まるんですけども、今回は6月の中旬だそうです。時間がありますので、皆さんお祈りよろしくお願いします。さあ、うちは関係ないっていう人はいるでしょうけど、関係ないことないです。来年に関係しますからね、枠が増えるように。だって皆さん、関西は2つあるんですよ、沖縄3つあるんですよ。この野郎と思いませんか？まあ関東がね、枠が多いのはね、東京が強いし、だって東京みんな日本中から行ってるんだから、それは増えるのは当たり前ですよね。でも関西が2つで、沖縄が3つで、なぜ九州は1つ？去年入らなかったからですよね。でも今年ちゃんとね、自転枠で入らないと、参加しないと15位以内に入ることもできないでしょ、参加しないと。だからね、入れて、15位以内に入れるように本当に祈りしてください。正直に言いますと、今年はちょっと人間的には難しいと私は思ってるんです。だからもう祈るしかないと。でも大体ね、難しいと思わせた後に来ることがありますから、祈ったら行くと思いますね。もしかしたらどのチームもね、ちょっと人間的にはちょっと難しいなとちょっと思ってるんです、私は正直今年は。でもね、祈ったチームは行きますよ。いや、これ本当に。だからね、ぜひね、祈っておいてほしいと思います。で、そのチームだけじゃなくて、本当に来年度以降のね、九州の枠のために励ましになりますから、やっぱり賛美してる人たちは、してる人にとってやっぱり励ましにすごくなると思います。祈ってほしいと思います。それと、最後にもう一つだけ言ってね、白馬のバスのことなんですが、毎年1万円で行っておりましたが、今年は、ガソリンが高騰しました。消費税 8% の時に ETC が今までの制度が変わって、ちょっと割引が弱くなったのと高くなったので、それとバスが何回も問題を起こしたでしょ。それの結果すごく規制がきつくなって、今年は1万円は無理です。どんなに安くても1万5000円、下手をしたら2万円超えちゃうかもしれません、人数が少なかったら。なので、もしバスで行かれる方はね、まあ、電車で行く方も飛行機で行く方も自分たちで車で行く方もね、まあ、ある業界はもう車で行くって決めてるでしょうから、まあ、それはそれでいいですから、もしバスで行かれる方がいたら教えてほしいと思います。で、ある程度人数が揃わないとちょっと高いので、バスで行くの今年もしかしたら見送るかもしれません。人数が少なかったら、ある人数が集まらないとできませんので。だからバスで行く予定の人は早めに教えてください。で、今は、ね、まだね、全然進行で構いませんので、どれぐらいバスで行こうとしているかを把握したいんです。そしたらそれがもう最初から少なかったらもうバスはなしにしますので、だからちょっとね、教えてほしいと思います。よろしくお願いします。それで説教に行きます。13分ですね。今日は義明なんですけれども、義明のところで何かというと、これはあなたの足の踏むところをあなたに与えるって書いてあるんですね。で、足の踏むところってことは、行けって書いてあって、ヨルダン川を渡ってカナンの地に入るんですけど、そのヨルダン川を渡る時のポイントが実はあってですね、今の義明のちょっとその後の3章、4章のあたりですね、そこにですね、まあ、3章のあたりですね、ヨルダン川を渡る時のことが書いてあります。ちょっと見ますよ、聖書。3章のところの、8節、あなたは契約の箱の担ぐ祭司たちに命じて、こう言え、ヨシアに向かって言ってるんですね。ヨルダン川の水際に来たとき、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。ヨルダン川の中に立てってことで、ヨルダン川に入れってことです。で、13節、電池の主である主の箱を担ぐ祭司たちのアシュロヤが、ヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、せきをなして立つようになると。そう言ったんですね。祭司たちのアシュロヤが、ヨルダン川の水の中に入ってそこにとどまったら、流れがとどまって咳が立つようになるって、まあ、奇跡ですよね。で、ヨシアたちは言われた通り14節で、 先頭に民が立って15節、箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に立った時、つまり言われた通りヨルダン川に足を入れたんです。皆さんね、この時奇跡が起こったことを皆さん知ってるからね、いつも言いますけど、聖書がね、奇跡が起こっていることを知って読んでるとね、平安のうちに読めるんです。でもこれね、ヨルダン川結構流れがきつい、この時。そのヨルダン川がね、こう、かっこかついて入ったらね、咳を出して立つようになるってね。奇跡が起こったことを知ってるから安心して読んでるでしょうけど、あなたはその時箱かついてて、さあ入れって言われたら、ちょっと勇気がいりますよ、やっぱり。普通、咳出して立たないでしょ。ね、浦上川でやってみましょうか。あれないですね、普通ね。でも、彼らは主の言われた言葉通り、実際にその中に入っていったら、その時、入ったら、本当に席を出して立って、そこを彼らは渡ったんですね。でつまり、踏み込むまで技は起こってないんです。で今日話したことは一つなんです。主に言われたことは。主が言われている言葉に、踏み込まないといけないんです。もちろん、吟味と確認は本当に必要です。でも確認ができたら私たちは踏み込まないといけないんです。踏み込まなければ技は起こらないんです。さっき言いましたよね、癒しの集会するまでは起こらなかった、ね、癒しの集会した後来た人、ね、今つながり始めてでしょ。でコンサートも結構喋りますよ、人は来てたんです、それなりにね。ところが教会にはつながってこなかったけど、主に言われてチームを作ったら来た人数が減ったのに教会につながり始めてきた。見事言われた通りなんですよね。でね、言われたこともちろん確認するんですよ。でも確認できてて踏み込んでない人いませんからね。例えばインターネットね。あって前言ったっけ、陽子ちゃんの話、あ、オンラインしてるんだ、名前出してすいませんでした。ね、彼女がやってる高校でですね、インターネットにね、彼女の予言でね、インターネットに出しなさいとか使いなさいって言われて、インターネットでこう、ね、3秒出したらですね、学校に行ったら生徒がクスクスしてね、笑ってるんですって。どうしたのって言ったらね、見たよ先生って言って、何を見たのってね、ドキッとしたでしょうね。そしたらですね、いやインターネット見たよって言ってですね、で今は LINE がありますから、パーッと広がって、彼女の持ってる学年の全員、ほとんど全員が賛美してるのを見てくれたそうですね。ね、すごいですよね、インターネットの威力、やっぱすごいですよね。で、なんね、でも載せてなかったらですね、何もないですよね。言われて踏み込むかどうかで決まるんですよ、本当に。例えば今7歳教会のインターネットはですね、若返ったジョイ牧師のおかげでね、稼いでるんです。でもあの方がですね、大村ね、両親は愛してるけどね、私は牧師だ、嫌だとか言ってたらですね、何も起こってないんですよね。ちゃんと家に帰って両親に仕えてですね、そしてブログをやり始めたんで、すごいですね、1日10個ぐらい上げてるんですって。それアクセス増えますね。メタボ日記は全然負けてるので、悔しいなと思ったら向こう10個でこっち1個だったりする。それは勝てないですよね。ジョイ牧師はそれにかけてるよ。でもお父さんお母さんが出すごとに写真撮るでしょ。で皆さんね、年を取ると子供と一緒ですからね、自分に関心を持ってもらうと嬉しいんですよ。しかももう失うものはないんだからね、それが乗ってね、みんなが見てるのよとか言ってね、言ったらですね、ますます元気になりますよね。あれはだからもう、やっぱ神様すごいですよね。見事に主の言ったことをしたらいっぱい主の技が起こってきてるんですね。だって1週間だいたい3000弱あるんですよね、一つのブログで。長崎ではダントツです、ね。まあ、1000ぐらいあるのはあるんですけども、いくらでも、でも3000弱ってやっぱちょっと群抜いてますよね、今のところ。長崎ではローカルだからね。でがね、主が言ったことに踏み出すかどうかって大きいんですよ。いいですか。吟味は本当に必要なんですけど、今日ははっきりしないで、それ一点言って言われたんですよね。語られてることがあってまだ踏み出してない人がいる。主が言われたらその言葉に踏み出さないといけない。踏み出すときに技が起こるのです。まあ言葉があれば従うときに技が起こるんです。従うときに、どんなに言葉を信じていても、どんなに言葉を確信していても、その言葉に従わないと始まらないんです。すごく重要なところですね。だから皆さんね、語られていることがあると思いますので、その語られている言葉にですね、従ってほしいですね。で時間があったから朝話した説教をね、言いますけど、チョヨギ牧師がね、ちょっと今問題で苦しんでおられますけれども、彼がまだね、4次元の方の中に書いてあったから、うんと若かった頃ですね、ヨーロッパで集会をして1500人ぐらいの集会を導いてたんですって。 ね。そしたら目の前に、一番目の前にね、車椅子でね、もう体が曲がってね、もう本当に見るからに治りそうにない感じの人がいたんですって。で、見た瞬間、彼は、彫刻者正直ですね、あのすごい器がですよ、なんかもう、信仰が萎えていくんですって。だからね、見ないようにして、その人を見ないで説教したんですって、こうやって。ね。すごく正直ですね。ね。そして、終わった後にミニストリーに入った時に、盲人の人が見えるようになるとか言って、本当に見えたんですって。で、バンバン技が起こったんですって。そのうち精霊が言ってきたんですって。その目の前にいる、その車椅子の人を立たせてあげなさいってね。えって言ってね、それは無理ですよ、神様ってね。いや、私が立たせるから、ね、言いなさいって、いや、それは無理ですよってね。で、断ってたんですって。ずっと断ってたんですって。そして他の癒しの技をどんどんやって、ついに言えなくて、で、ヨーロッパに招かれた集会だったから、終わった後、他の牧師が来て、その教会の招いた牧師ですよね。最後の、いわゆる我々ではハレルヤですよ。最後の賛美を始めたんですって。ね。そしたら、彫刻者がね、賛美してる間にそっと降りていってですね、その人の隣って言ったそうですね。よかったら、立ちませんか、イエス様が癒すって言ってますけどって言ったんですって。なんかほっとしますね、彫刻師でもね。ね。そしてね、で言ってね、もうパッと見ないでこう上がってきたんですって。そしたら、回収がボーってこう、もうどよめいてるんですって。あっと思ったら、その人が立ち上がって、自分の足で高段の上に登ってきて、もう喜んで踊り出しちゃったんですって。面白いですよね。神様だったらできるじゃん。でも、言うまで、その人のところに行って言うまで、張牧師が従って言うまでは何も起こらなかったのです。もし張牧師が最後まで、いや、それはできませんとか言って座ったまま帰ってたら、極端に言いますよ。今でもその人はまだ立ってないかもしれない。わかりませんよ。その後ね、別の歌を送って神様に出したかもしれないから。でも、少なくとも張牧師を通して起こらなかったでしょうね。従った時に、神の技は起こったんです。わかりますか、皆さん。神様、いつまでしてくださらないんですかってある方は言ってますが、そうじゃありません。もう神はあなたに語ってる。神の方ではもう約束をしようとしてるし、神の方ではもう成就してる。あなたがその言葉を信じて踏み出すかです。その言葉に従うかです。主の方は用意してますよ。間違いなく。で、神様はね、それをね、成し遂げることをね、どうぞ覚えてほしいと思いますね。そして、従ってください。その時、神様の技はね、私たちは見ることができるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに、思います。まあ、今日はここまでにしておきますね。お祈りします。天のお父様、本当に短くお話をしましたけれども、イエス様一人一人が、もうすでに神様から語られていることを、個人として、教会の一人として、ある方は立たれたものとしてあると思います。もちろん吟味しないと間違ってはいけませんので大切ですが、実はもう確認できていることがあって、恐れていたりいろいろ考えてしまって踏み出せないことがあると思いますが、聖霊が上からの力をくださって、上からの力によって神の言われていることに踏み出していく砕かれた心と従順を与えてください。そして本当に従う時になされる神の技を一人一人が見ることができますように、その神の技を見て神の栄光を与えることができますように導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをします。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いをおっしゃってください。じゃあそのあなたの願いに応えてくださいます。天皇様、一人一人にあなたが見ておいてくださって、その一人一人が願っていることに応えてください。心と体を癒し、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる。治れ。腰の痛みを癒してください。膝の痛みを完全に取ってください。肝臓がん、喉頭がん、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。足のしびれを完全に、そのしびれの根本の原因に植えて、しびれをイエス様って見せる。消えてなくなれ。経済的なかなり大きな負債を抱えている方に、イエス様、この負債をあなたのもとに持ってまいります。私たちにはどうすることもできません。あなたのもとにこの負債を、負債ごと下げます。あなたはこの負債を完全に取り除いてください。あなたはこの負債を消してください。イエス様になって負債を消えてなくなれ。ああ、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。 主様ありがとうございます。感謝いたします。今日いくつか証が語られましたけど、その中でなんかすごくなんかまさに自分に語られたと思っていることがある方がいらっしゃいます。でその方は ある方はちょっとなんか踏み出せなかった。ある方ははっきり境内が理由で踏み出せないでいます。ある方はちょっと踏み出してしまったら後に引けないと思って、ね、その通り引けないんですけども、つまり踏み出してもうまくいかなかったらどうしようということばかりを考えているんですが、大切なことは神が語っているかどうかだけです。私が語っているならばあなたは単純に従いなさい。その後のことを考える必要はありません。大切なことは私が語っているかどうかを確認するだけです。そのことが確認できているのなら、それ以上のことを考えるときあなたは罠に陥ります。私が語っていることが確認できたなら踏み出しなさい。私はその時私の助けと守りと支えを与えていこうと主は言われます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。あと祈りに関してなんかすごく今祈り時って実は思ってるんです。思ってるけど祈ってない人がいるんですけど、その人は本当に信頼できるクリスチャンの友か教会に来て祈りなさい。今祈らなければあなたは本当に生涯後になって後悔します。今祈り時です。あなたはここで祈りなさい。それはなんか今その祈ろうと思っていることだけじゃなくて、実はもっとその向こう側に計画があって、そのことを祈ることによってあなたは今思っていることよりももっと大きな神の計画が開いて、まさに祈りの恵みと力を体験するでしょう。イエス様どうぞその方に祈る勇気と力と、それから教会で共に祈る恵みを与えていってください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、また人々が仕えている教会と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。